ドラマ CD 天神第6巻棚町薫編創設祭は大騒ぎでございました。今回は創設祭ということで、皆さんの文化祭にまつわる思い出を、一人一人ね伺っていこうかと思うわけなんですが、改めまして棚町薫役の佐藤里奈です。文化祭ね、なんかあんまり記憶がですねございませんねなんかもうねいろんなところで言ってしまっている気がするんですけど、あの私たちのちょうどあの文化祭の時に O157 というやつが大流行した年にぶつかって、で向こう3年間ぐらいなんかこうなんていうの、屋台とかが全くそうやっちゃいけないことになってしまって、ちょうどそこにどっかぶったので全くなんか楽しみというものがないまま、なんかこうなんていうの、あの大きい紙とかに出し物のなんか資料を書いたりとか、そういうすごい渋い感じの文化祭になったことしか今私の脳裏には浮かんでこなくて、全然盛り上がらないんですけど話がすいません。なのでね、皆さんはそんなことのないように、まあ流行っちゃったらしょうがないんですけど、楽しい文化祭を過ごしてほしいななんて思いました。ありがとうございました。お疲れ様でした。
立花純一をやらせていただいております前野智明です。文化祭でやった出し物とその思い出ということなんですけれども、僕はそうですね、高校の頃なんか臼と杵でお餅をつくみたいなことを文化祭でやった気がしますな、あのなんかそれでそのついたお餅を販売するみたいな形でやったんですけれども、僕はあの茨城県出身で、当時はやっぱりちょっと不良がモテるみたいなところがあったので、結構割と不良がすごい多かったんですけれども、その不良がなんか率先してそういう、よしじゃあ俺が餅つくからお前らどいてろみたいなのがすごいかっこよく見えて、あ、普段がなんか悪いやつがなんか一生懸命なんか物事に取り組んでる姿を見るとすごいなんか胸を打たれるものがあって、
茨城弁でどんな風に
言う、おめえちょっとマジ危ねえかどいてろよみたいな今から餅つくぞめらみたいなどいてろ危ねえかおめえ怪我すっかおめえらなみたいな、そういう感じでやってて、
ね、
それがなんかすごい、あ、普段陰でちょっとねあんなことやってる、タバコとか吸ってるやつがうわーみたいな、そんな感じのあれでした、思い出がありました。やっぱりそのギャップ萌えっていうんですかね、そういうのってすごく大事だなっていうのをその時から考え始めました。ということで、そういうのを思い出しながら楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。
田中恵子役の門脇舞です。文化祭の思い出は、私はですね、結構文化祭って当日じゃなくて前日までに準備をする、結構そう絵を描いたりっていうのがその頃得意だったので、そのカジノとかをやって壁一面にちょっとこう外国っぽい絵を描いて、こう紙を大きいの紙を貼っていったりとか。
カジノってあの
カジノ、あ、ゲームをするゲームをするスペースみたいな出し物やったりとかした時に、それなんかそれっぽい背景壁に貼ったりとかで、前日までが私の文化祭で、当日はほとんど参加した思い出がどの年もなくて、多分他の学校の文化祭を見に行っちゃってたと思います。はい、で片付けに帰って、片付けってまあ最終日ですよね、片付けに帰ってくるっていう感じで、はいはい、稽古でドラマ CD 初めて参加できてとても嬉しかったです。かおるちゃんのおかげでございます。これからもよろしくお願いします。はい、楽しかったです。ありがとうございました。
宮役あすみかなです。文化祭、中学校の3年生の文化祭がすごく楽しかったなと覚えてるんですけど、私生徒会をやってて、で生徒会の方のその出し物とクラスの出し物とあって、ちょっとてんやわんやだったんですけど、生徒会の方もクラスの方もなぜか演劇をやることになって、私はクラスの方の演劇に役者で出演することになったので生徒会の方には出なかったんですけど、でも私は生徒会の方に好きな人がいたので、会長さんのことが好きだったので、できればそっちに行っとけばよかったって思った思い出がすごく強く覚えてます。でも楽しかったです。
中田さん役の今野ひろみです。いや何から喋るんだったっけなと思って、はい、お疲れ様でございました。文化祭の思い出となって、いろいろすごいなんか思い出すと、あんなことあったな、こんなことあったなっていうのをすごくなんか考えてたんですけど、縁日みたいなことをやりたいねってなって、あの縁日用のいろいろなんかこう綿あめの機械とかそういうのとかを借りたんですけど、雰囲気を出したいからって言ってみんなで頑張ってお賽銭箱みたいなのを作ったんですよ。だけど先生にそれにお金を入れてもらったりとかしてはいけないよって言われてたから、入れてもらうつもりは全然なかったんですけど、雰囲気作りで置いといたら案外入っちゃってそうなんです。なんか本当はそういうのでお金を集めちゃいけないから、そう、綿あめとかで売ったお金とかでその借りた分のお金を払ったり支払ったりとかしなきゃいけなかったのに、お賽銭箱で苦労が出ちゃっていうのをすごい思い出しちゃった
はい、どうしたの、出た苦労。
いや、それが思い出せないんですよ。でもなんかみんなで打ち上げで使った気がする。で、先生にバレちゃいけないって言ってすっごいなんか慌てて隠したのをだけは覚えてる。でもね、本当に実際何で使ったんだっけっていう、確か中学校だったか高校だったかどっちか覚えてないんですけど、そういうことがありました。ごめんなさい。あやつぎつかさ役のなすかかおりです。あやつじさんって言いづらいですよね。なのに本編中なぜか立花くんあやつじさんってさっき言ってなんで私自分の名前呼んだんだろうってちょっと、まあ、もちろんね、CD には載ってませんが、そんな今日は NG テイクを、わけのわからないんで NG テイクを出します、すいません。そうですね、文化祭の思い出は高校の時にサイババナナっていうバナナ屋さんをやりまして、そう、高校の時にガングロギャルメイクがちょうど流行ってた時だったんですよ、私が、はい、高校いた時に。でもちろんガングロメイクをしてる子たちがいて、まあ、チョコレートでバナナをガングロにしようみたいなところから始まって、サイババとかけてなかなかナイスアイディアだと未だに思ってるんですけど多分もう最近の高校生にはもうガングロメイクもかなり減ってるというか、渋谷にもほぼ見なくなったんじゃないかなっていう感じで、はい、化石を犯してるかもしれないですね。ちょっと懐かしいなと今改めて、文化祭のことを思い出しました。なずかかおりでした。ありがとうございます。
伊藤かなえ役の松岡由紀です。皆さんお疲れ様です。私の文化祭の思い出は高1の時にクラスで出した出し物で舞台を1年も2年も3年もクラスでやってたんですけど、1年生にやったのが文芸作品ゆずるをやりまして、でゆずるに決まってた子が全然できなくて、もう先生私がやるってでなんかその子もやりたくなかったから変わってみたいな感じで、で、主役の2をやっていて、本番一番いいシーンでこう2がよひょよひょ言いながら泣きながらこう雪原をさまようシーンがあるんですけど、なぜかそんな悲しいシーンなのにお客さん大爆笑した時があって、え、なんでウケてんのつかもむしろ泣いていただきたいのにみたいな感じでみんな笑ってっから、何があったのかさっぱりわからなかったので、後でビデオを撮ったやつを見せてもらったら、その瞬間に上から雪降らしてる子が塊投げたの私の襟のところにズボって入っててそうそうそう、でなんか上にいた子はちょっとパラパラ降らしてたら、先生がはい、もっと降らせって言ったんだってで、ってなってズボンゴボみたいな感じで、そりゃなんか笑われるわみたいなね、悲しい思い出がありますでも頑張ってやったんですよ。
ありがとうございました。楽しかったです。
桜井里穂子役、新谷陽子です。文化祭、そうですね、専門学校1年生の時に、クラスの有志でですねお芝居をやりまして、当時私18かな18だったんですけど、 小学校3年生の役ということでですね、あのランドセルが必要ということになって、実家に何か問い合わせてみたところ、あるよってお母さんがやってくれたんで送ってもらったんですよ。でまあ懐かしいな、ランドセルどんなだっけな、私まあ赤だったことは確かなんだけどぐらいで、こうでも結構ね18だからもう6年経ってるわけでしょ、6年ぐらいね。だからどんなかなと思ってたら、ものすごい綺麗な状態でお母さんが撮っといてくれたみたいで、ちょっと感動しました。
梅原正義役の寺島拓馬です。お題が文化祭でやった出し物とその思い出ということですけれども、まあ何分私田舎出身なもので、その文化祭言うても校内でねちっこくやってるみたいな感じなので、特別そんなよその学校からこういろんな人がわーって来てわーってやって楽しいよみたいなことではなかったので、なんもないっすね本当に。あでも演劇部の公演は一応やりましたね。なんか夏の大会でやったやつをもう一回みたいな、それで多分あの演劇部員たちを見る一般生徒の目が変わったんじゃないかななんて思ってるんですけども、まあ真相は定かではございません。あの時もうちょっと楽しんでおけばなと思いました。ありがとうございました。
カオルのおじをやらせていただきました、神谷博史です。どうも皆さんはじめまして。文化祭でやった出し物とその思い出ということなんですけれども、何やったかな、あんま覚えてないですね。あんまいい思い出なかったんだと思いますきっと。ちなみになんか高校の時はなんかその進学校になりたい学校の新設校みたいなところに僕は通っていたので、その学校行事みたいなことをあんまりこう前向きに、やらない学校だったんですよ。だから修学旅行とかもなかったし、なんで、各年で文化祭があって、僕が入った時ちょうど1年生の時にあの文化祭があったので、まあ3年生の時もやって、まあ一番多かった、ラッキーなことに多かったんですけど、その時はなんかあんまりなんか盛り上がってはいましたけれども、他のクラスを回ることなく、なんか自分のクラスのことだけにこう集中していて、当日はずっと自分のクラスのなんかこう仕切りみたいなことをやってたなと。あんまりだからそう文化祭をこう楽しむっていう、前向きに楽しむっていうやり方が分からずに過ごした、中学校高校3年間でした。
マサ役小野大輔です。
はい、剣役杉田智和です。
終わりましたね。
はい、終わりました。テーマトーク、
文化祭でやった出し物と、うん、その思い出だそうなんですが、いやー文化祭って参加してた、
うん、文化祭は高校はやっぱり強制参加というか、うん、クラスにその舞台発表みたいなのが強制的に一部門強制で当たられるんですよ、うんうんうんうん、だから誰かが絶対何かしなきゃいけないんです。
ああ、うん、そういうのあったね
当時。なんかあのこう流行りの音楽がちょうどダンスミュージックみたいなのがすごい流行ってたんで、うんうんうん、
あのお察しください、うん、
のであのまあみんな踊るのかななんて思ってたら誰も出たがんないんですね。でそうなると担任の先生が杉田なんとかしてくれよって泣きついてきたんで、僕生徒指導の先生のモノマネっていうのやったんですね。生徒指導の先生、はい、音楽部の先生なんですけどすっげえ怖くて、はい、あいつらがその俺の演奏を聴かないのに、うん、じゃあそんな奴らのために俺が出ていく必要はないってきっぱり断られて、僕があのモノマネしてたら後ろから本人が出てくるっていうのをやりたいん
ですよ。よくあるタイプ。
そんなものやるわけないだろって言われて。
もうすでにそのパターンが杉田君の学生時代に確立されてたんだ。
あの綺麗な髪の毛絶対カツラだったと思うんで、おバシッて取ってやろうかと思ったんですけども、 そのまま大学になるのもあれだったんで大丈夫でした。はい、小野さんは
僕は参加してなかったですね。
あらら、
基本的に
その心は、
その心は、うん、もうあれですよ、もうあからさまな仮病ですよ。
おっとっと、
ポンポン痛い、ポンポン痛いと、はい、珍しい。僕ね結構健康なんで、うん、いきなりっていうか急に、まあ、年に1回ぐらい、うん、その文化祭の時期にお腹痛いだの頭痛いだのになると、うん、ちょっと心配されるわけですよ。
あ確かに。
しかも信憑性があるわけですよ。
信憑性がある
から休んでましたね。
あららら、
基本ね。はい、みんなは真似しないようにな。
はい、はい、すいません、どうも悪い見本でした。
はい。